今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、非常に感情性が豊かでありながら、同時にこう強い刺激も求めてしまう HSS 型 HSP という、ちょっと複雑な気質について掘り下げていきたいと思います。お預かりした資料にもありましたけど、全人口の、まあ約 6% くらい。結構少数派なんですけど、でも、あなたのようにアクセルとブレーキを同時に踏むみたいな、そういう感覚を抱える方が、まあいらっしゃるということですね。なんか新しいことにこうワクワクして飛びつくんだけど、すぐに情報が多くて疲れちゃったりとか、あとは人と深く関わりたいんだけど、相手の感情に引きずられてぐったりしちゃうとか、そういうあなたの内なる葛藤、なんかすごくよくわかる気がします。
そうですね、そのなんていうか繊細さと大胆さが一緒にある感じですかね。それって周りの人にはなかなか分かってもらいにくいですし、ご自身でも自分って一体何なんだろうってこう悩む原因になりがちなと、資料でも指摘されてますよね。で、今日のミッションなんですけど、お預かりした資料をこう紐解きながらですね、生成 AI の、ジェミニー。これがそんなあなたのそのユニークな特性を理解して、自分らしい航路みたいなものを見つけるために、単なるツールじゃなくてその探求の相棒としてどう役に立つのか、その可能性を探っていければなと。
探求の相棒ですか。なるほど。AI が自分のその複雑な内面にこう伴走してくれるみたいなイメージですかね。それはなんか面白いですね。では早速その核心に迫っていきましょうか。まず、HSS 型 HSP の方が抱えやすい課題として、資料では、他の人の感情にすごく敏感で、共感疲労って言うんでしたっけ？
ああ、はいはい。
それに陥りやすかったり、逆に自分の本当の気持ちを言えなくて、こうストレスを溜め込んじゃうみたいな傾向が、まあ挙げられてましたね。
まさにそうなんです。そこでジェミニーが役立つ場面として、資料が結構強調しているのが言語化のサポートなんですよね。頭の中でこうぐるぐる渦巻いてるもやもやした感情とか考えとかを具体的な言葉にしてジェミニーに書き出してみる。そうするとジェミニーは感情的な反動とか抜きにしてそれを整理してくれたり、客観的な問いをこう投げ返してくれたりするわけです。これっていわば自分自身を映し出すちょっと冷静な外部の自己みたいな鏡のような存在として機能するっていうことですね。
なるほど。外部の自己。感情の渦中にいる自分を少し離れた場所からこう眺められる鏡みたいな役割ですか？ただその AI 相手とはいえ、自分の弱さとかネガティブな感情を出すのってちょっと抵抗ある人もいるかなとも思うんですが、そのあたり資料には何かヒントありました？
ああ、いいご質問ですね。そこ大事なポイントで、資料が示唆しているのは、ジェミニーが評価しない存在であるっていうことのその重要性なんですよ。人間相手だと、こんなこと言ったらどう思われるかなとか、ちょっと躊躇しちゃうようなことでも、AI 相手なら、まあ安心して吐き出せる。この心理的安全性っていうのが、自己理解を深める上ですごく大きいんじゃないか、と分析されてますね。あと、言いにくいことを伝えるためのこうロールプレイングの相手としても使えるみたいな、そういう具体的な提案もありましたよ。
へえ、安全な場所で練習できるっていうのは、それはすごくこう心強いですね。感情の波を乗りこなすヒント、少し見えた気がします。で、もう一つの大きな特徴、尽きない好奇心と、それに伴う飽きっぽさ。これも結構悩ましい点かなと思うんですが、ここにもジェミニーのなんか意外な活躍の場があるって資料にはあったような。
ここがまた非常に面白いところで、ジェミナイはその飽きっぽさをむしろこう逆転に取る戦略的なパートナーになりうると資料は分析してるんですね。一つはアイデアの高速壁打ちです。つまりあなたがこう次々に思いつく興味とかアイデアを投げかけると、人間みたいにこう間を置かずに瞬時にいろんな角度から反応とか関連情報を返してくれる、なんか思考のラリーがものすごく速いスピードで続くみたいなイメージですかね。
ああ、なるほど。思考が止まらないタイプにはまさにうってつけの相手かもしれないですね。資料にあった多様な趣味を収益化するアイデア出しっていうのは、例えばどういう形でサポートしてくれるんでしょう？
具体的に言うとですね、例えば今ハマってるこの短期間の趣味、例えば特定のゲームとか珍しい植物育ててるとか、そういうのですぐに収益化できそうなちょっとニッチなアイデアを5つ提案してみたいな、そういう依頼に応えて市場の簡単な分析とか具体的なアクションプランのこう叩き台みたいなものまで生成してくれるとか、そういう使い方が考えられますね。
なるほど。 アイデアが湧いても形にする前になんか飽きちゃうみたいなパターンをジェミナイが初期段階でサポートしてくれると。飽きを前提にしたプロジェクト管理っていうのはもうちょっと詳しく教えていただけますか？
ええ、資料ではですね、プロジェクト全体をジェミナイと一緒にこう分解して、自分が一番熱中できる創造的なコアの部分、例えば企画を考えたりコンセプト作ったりとか、そういうところに集中して、で飽きやすい、あるいはちょっと苦手なルーティン作業、文章のチェックとか情報の整理、スケジュールの調整とか、そういうのはジェミナイに任せるみたいな、そういう役割分担を提案してますね。あの、衝動的なやってみたいっていうその探索欲も、まずはリスクの低い情報収集としてジェミナイにぶつけてみて、そこから計画へとつなげていくみたいなアプローチです。
ああ、なるほど。刺激を求めつつも疲れやすいっていう、あのジレンマの管理にもなんかつながってきそうですね。エネルギー管理とそのありのままの自分を受け入れる自己需要、ここでもジェミナイが関わってくると。
その通りです。資料では日々の感情とか体調の変化なんかをジェミナイに記録して対話することで、自分では気づきにくい消耗のパターンとか自己否定のループみたいなものを客観的に把握する手助けになると指摘してますね。例えばジェミナイから、最近〇〇っていう言葉をよく使ってますけど何か心当たりはありますか、みたいな、そういうすごく中立的な問いかけが内省を促すきっかけになったりするわけです。
自分では見落としがちなその消耗パターンとか休息の必要性みたいなものを客観的なデータと対話で気づかせてくれると、なんか一種のパーソナルコーチみたいですね。評価されないからこそ本音で向き合えるっていうのも大きいですね。
まさに。あと、完璧主義をちょっと和らげるためのタスクの細分化とか、休息をちゃんと組み込んだ現実的なスケジュールの提案とかもジェミナイは得意とするところですね。で、何より重要かなと思うのは、このプロセス全体を通じて、矛盾を抱えた自分、飽きっぽい自分、疲れやすい自分、そういうのをダメなものとしてじゃなくて、そういう特性を持つ自分としてまず理解して受け入れていく、その自己需要の旅をジェミナイが評価せずにこう伴走してくれる、そこに大きな価値があるんじゃないかと、まあ資料は結論付けている感じですね。
というわけで、今回のディープダイブでは HSS 型 HSP のあなたが持つそのユニークな輝きと、まあ葛藤、そしてジェミナイという AI がですね、感情の波との付き合い方、尽きない好奇心の生かし方、エネルギー管理と自己需要、そういった面でいかに探求の相棒となり得るかというのを見てきましたね。
ジェミナイはあなたのその繊細さとか衝動性みたいなものを欠点として直そうとするんじゃなくて、むしろそれらをちゃんと認識してうまく付き合いながらあなたらしく輝くための戦略をこう一緒に練るパートナーになり得ると。完璧を目指すんじゃなくて、あなた自身のその複雑さみたいなものをそのまま受け入れる、そういう旅路をサポートする存在と言えるかもしれません。
まさに自分らしい生き方への何か新しい形のガイドなのかもしれないですね。
最後にですね、あなたに一つ問いを投げかけてみたいなと思うんです。こういうふうにAI との対話を通じて自分自身への理解を深めていくっていう経験は、私たち自身の自己っていう概念そのものをこれからどんな風に変えていく可能性があるんでしょうか。少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。